77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上啓樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ。今日は1月10日ということでね、今日はまあ冬休みは終わったんですけど、終わったよね。終わったんですけど、はい、収録時点では冬休みということで、はいはい、冬休み特集ということでね、はい、
イエーイ
、はい、ナイラジオではおなじみの、中学生アイドルメンバー、アイドルグループのですね、ビトロのメンバーお二人に来ていただいてます。よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
自己紹介お願いします。
はい、皆さんこんばんは、ビトロ水色担当大沢ゆりです。将来農家さんになりたいと思っているので勉強させてください。ゆりってんでね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ビトロ紫担当の時吉真央です。好きな食べ物はいちごと骨付き肉です。よろしくお願いします。
真央、
ありがとう。
はい、ということで、今日はね、こう2人に来ていただいてるんですけれども、はいね、なんかあの今新曲をね、今練習中ということでね、さっき聞いたんですけど、はい、新曲ってもうタイトルとかもう言ってもいいんですか。
タイトル OK です。
あ、 OK ですか。新曲のタイトルは何でしょうか。
新曲のタイトルはドルルルル
ダーン、シュガーロードで
ー
す。
シュガーロード、なんかの時にね、こうお砂糖の話しましたよね。
はい、はい、しました。
はい、もうそれがね曲になるということで、はい、この曲って、まあ、まだ発表はされてないんですよね。
はい、発表されてない。
1月10日だったらもう発表はされて、
タイトルはもう1月10日にはもう発表されてると思います。はい、
でも曲はまだ
まだ、
まだ、はい、あ、そうなんですね。どんな曲かとかいうのは言えるんですか。
あ、言えます。
言える。
思春期の
思春期の
子供の気持ち、
はい、
です。
思春期の子供の気持ちってなんだろう。
難しくないですか。
いろいろねあるもんね。もう思春期真っ只中ですね。
はい、
はい、
うん、なんだろう、なんか悩みとかワクワクとか、まあいろいろあるよ。
そう、
あ、はい、まあいいばっかじゃないですもんね、思春期もね。
はい、
いいばっか
じゃないですけど、
いいばっかなんだ。まあでもね、まあ、まあ学校いろいろ大変だなとかね、はい、アイドルのお仕事大変だなとか、まあ、そういうのもありつつ、まあ、楽しいこともあるよみたいな、ま
あそういう感じ、
はい、こうプラスとマイナスもあるみたいな。
あ、多分
そういう感じなんですかね。で、全体的にはか
わいい、
かわいい、
はい、
全体的な可愛さはね、ちゃんとありつつも、まあ、いろんな感情があるよっていう、
はい、
なんですね。はい、
はい、
じゃあ皆さんどうぞお楽しみにということで、
楽しみに、
はい、ということで、まあ、ナヤラジオね、今日も始めていきたいと思うんですけど、はい、今日のテーマはね、2人で決めてくれたんですよね。
はい、
はいはい、そうだ、今日のテーマ発表からいきましょうか。
はい、はい、
今日のテーマをお願いします。
せーの、カツオナです。
はい、
はい、
農家バーなやのなやラジオ。はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、今日のテーマカツオナということでね、はいはい、メンバーお二人に決めていただいたんですけれども、カツオナをテーマに選んだってなんか理由は何かありますか。
なんかお正月近かったじゃないですか、
うん
うん、でなんかカツオナはお正月に、うん、
よく食べるな、
食べるかは分からないんですけど食べると聞いたので、
うんうんうん、
カツオナにしました。
はい、
はい
はい、
お二人とも同じ感じで、
はい、
はい、
あ、私が決めたんですけど、
ああ、そうですね、もう決めてくれた。そうなんですね。カツオナは、どうですか、2人好きなんですか。よく食べる。
え、食べません。
食べない。
食べません、
はい、食べたことは
ないです。ないかもしれない。
ない、
あるかもしれない。
あるかもしれない。そう、実はね、あの、私もテーマカツオナにしたいよっていうのがね、こう事前に送られてきたんですけど、それ見た時に実は私も食べたことがないんです。
へえ、
食べたことないんですよ。で、なんかでもよく聞いてはいて、 で、なんかお雑煮に入れるみたいですね。
あ、そうなんですか。
うん、うん、そうそうそう、そうみたいで、う
ん、なんか郷土料理としてのお雑煮には、はい、長崎はカツオナっていう風に聞くんですよ、
はい、
で、やっぱスーパーでもこの時期だけ、
はい、ああ、はい、結構大きい葉っぱですよね。
そうそうそうそう、
はい、そう、だからね、見たことはね、当然あるんですけど、なんで食べたことがないかっていうと、私のね、食べてたお雑煮っていうのが具雑煮だったんですね。
ああ、島原
そうなんですよ、あの島原半島の方、あっちの方、あっちの方だけちょっと長崎の中でもちょっと文化が違うっていう、まあ、そんな感じだったんで、カツオ菜を食べたことがなかったんです。あ、でもなんかね、あの調べてたら食べてみたくなりました。
あ、そうなんです、
はい、食べてみたい、
食べてください
、はい、でもお二人もまだ食べたことない、
はい、
ね、あればよかったね、ここにね、
はい、ね、見たこともないかもしれない、うん、
そう、でもね、まあ、確かに、まあ、自分もね、まあ、長崎県だ、長崎県民だけど、島原半島の方ってそんなにね、たくさん売ってないんで、あんまり見る機会は、ね、なかったです。あの、ありはするけどね。でもなんかこっちの方ね、長崎市内の方はね、あるし、福岡の方は多いらしいですね。
うーん、はい、福岡、
そう、うん、そうでね、今
長崎と福岡がお雑煮はカツオナ、うん、カツオナ
の見た目って葉っぱだね。
そう、葉っぱ、そう、葉っぱです、う
ん、だからスーパーで見てもそれがカツオナなのかどうかは分からないと思う、う
ん、あ、
でも似たような葉っぱがいっぱい出てると思う、
の中にどれかがカツオナ、
そうそうそう、うん、魚とかもちょっと似てる感じですかね、
うん、
ま、前ね、あの、私がロメインレタスっていうね、レタスを栽培して、で、あの、路上で売ってたことがあるんですね。はい、ね、作ったロメインレタスを路上で売ってた時に、たら来た人が、ロメインレタスってあんまり皆さん知らないんで、ロメインレタスってこう結構ね、こうレタスってこう丸いイメージがあるでしょ、
はい、
じゃなくて丸じゃなくてなんかね、こうオフってこう長い、
へ、
でそれ売ってた時に、高菜ですかってよく聞かれたんです、
うん、
これ高菜って言って、いや違いますよって、で、あと聞かれたのがカツオナですかって聞かれたんです、だからカツオナはよく知らないけど、多分これに似てるんだろうなと思いながらロメインレタスを売ってました。
へー、
はい、見ました。
そ
う、ね、さっきね、そう、さっき見てくれた、ね、カツオナに似てるよね、
はい、
ね、なんか真ん中が白くて、ね、葉っぱが白くて、そうで、そう、細長くて、で周りが緑ということでね、はい、で、まあ、そのカツオナね、まあ、調べたんですけど、ね、結構 ね、まあ、ね、長崎福岡以外の地域にお住まいの方はあんまり知らないかもしれないんで、ちょっと、ね、毎週恒例の言いますね、はい、カツオナはですね、あの、何科の植物かというと油ナ科です。
油ナ、はい、ナがあんまり
油ナ、ピン
とこない、
ピンとこない。
油ナ科って、まあ、油ナってこう菜の花とかね、
あれ
油ナなんですけど、多分カツオナも収穫しないでそのまま放っておいたら菜の花みたいなのが咲くと思います。
へー、はい、
多分ね、
そう、
そうそう、黄色とか、まあ、白とかも、ね、あるし、まあ、ちょっと紫がかってるのもね、あったりすると、で、まあ、そのカツオなんですけど、あ、そうそう、で、油中なんですけど、油中って言ったらね、ナイラジオでも結構よく登場するんですけど、なんか他の油中の植物って、あの、野菜って言ったら一番有名なのがキャベツ、
キャベツ、
はい、あと白菜、 あとね、あの、ブロッコリーとかね、
はい、
あの辺もそうです。で、あの辺も、まあ、ずっと放置してると、あの、菜の花みたいなお花が咲きますっていう、ね、あ、まあ、大根もそうか、
大根って、
大根、
あ、そう、
そう、大根も収穫しないで、こう引き抜かないでずっと放置してると、そのまま、冬にね、収穫しないまま春になってしまうと、そこからニョキニョキニョキって茎が伸びてきて、菜の花が咲くんですよ。
へえ、
そう、そういうのが、なんか田舎のこう畑の端っことかでよくあるやつです。自分家用に育ててる大根を収穫、もう食べきれなくて、もうそのままもう放置してて、で、菜の花が咲きましたっていうのはね、結構あるんですよ。
ちょっと
可愛い。そう、そう、うん、ね、もう食べきれなかったけど、まあ、まあ、綺麗だなってこう見て楽しんだりはね、できますね。で、まあ、そんなね、カツオナなんですけど、ね、確かね、2人とも質問を考えてきてるんです、
はい
はい、
どっちからいきますか。
じゃあ、マオから
い
きます、
はい、じゃあ、マオちゃんお願いします、
はい、カツオナは野菜なのにどうして魚の名前がついてるんですか。
はい、
はい、あと、ママからお正月くらいしか売ってないから、はい、調理方法がわからないから買ったことないと言われたので、おすすめの調理方法を教えてください。
はい、質問ありがとうございます。カツオナって、まあ、確かにね、なんか魚の名前が、ね、ついてますよね。
うん、
うん、ね、 あんまり他のやつないですよね。ね、まあマグロとかねないですね、
うん。
サバナとかないね、ないですもんね。
うんう
ん、でまあ、ねえ、まあ、酒なとかね、うん、あね、あったら美味しそうですけどね。うん、そう、あでもエビもあるか。
エビの？
エビもっていう里芋があります。
うん、
なんかね、こうちっちゃくてね、なんかこうちょっとくるっと曲がってるから、なんかエビみたいってみたいな感じでね、まあ、そういうのはあるけど、まあ、確かにねカツオナね、まあ、魚の名前ついてますよね、まあ、それね、そう、まあ見た目も似てないでね、調べてみたらカツオナはね、あの旨味成分がすごいらしくて、
旨味、
そう旨味成分がすごくて、であのカツオで、そうです、出汁を取らなくてもいいよねって、カツオみたいにそれで出汁が取れるよねっていう意味でカツオナっていう名前がついたらしいです。
じゃあ出汁なしで作るのお雑煮
でも、カツオナを入れているなんかあの福岡とかの、まあ長崎もそうですけど、のお雑煮は基本的にあご出汁を使うことが多いらしいんで、
じゃあめっちゃ、まあ
入れた方がいい、
入れてもさらに上乗せでカツオナ入れて
みたいな感じですよね。
めちゃめちゃ旨味成分みたいな、
は
い、
旨味成分、
へ、
うん、まあ、でもね、ここまでこう書かれてるってことは、うっかり入れなくてもまあまあ美味しいってこと、まあ、いうことなんですかね。
確かに、うん、お味噌汁とかワンジャン入れなくても、
はい、いけるかもしれないっていう、うん、
なんか入ってるっぽい感じの、うん、
ですよね、
今なるかもしれない、
うん、たまに、まあ、私もね、だし入れ忘れて、あ、やべえ、今からでも間に合うかなとか言って顆粒だしを入れたりすることあるんですけど、それをしなくてもいいかもしれない、カツオナが入ってるから大丈夫って、かどうかわからないですけどね。でもなんか
一回ちょっと使ってみたくなったかも。
でもちょっとやってみたいですね、
うん
うん、でもあるかもしれないですよ。なんかあの、まあ、私じゃないですけど、あのトマト農家の人がね、あのトマトの旨味成分ってすごいから、トマトを味噌汁に入れるときはだし入れなくてもいいんだみたいな、そんな感じで、
ね、
言ってましたね。
トマト、
まあ、でも、まあ、自分は入れますけどね、
お味噌汁ってまあ変なもの入れる地域いっぱいあるもんね。
ああ、そうですよね、家庭とかでもですね、それぞれね、うん、でもカツオナはね美味しいでしょうね、うん、カツオナのお味噌汁ね、雑煮で美味しいってことは
使ったことないけど、ちょっと使ってみたくはなります、
うん、やってみたいですよね、うん、で一回出汁なしでちょっとやってみたいですね、本当にカツオ節がいらないのかっていう、
いや、いるだろうってやっぱなるかもしれない、
まあ、なるかもしれないんですけど、まあ、そのぐらい の気持ちだったんでしょうね、名前をつけた人は、ですね、はい、でちなみにこのカツオナなんですけど、漢字で書くときはあのお魚のなんかこう、ね、難しい漢字あるじゃないですか、魚のカツオって、あれを使わずに、あのカツ男の名って言って、
カツ男の
名、カツ
男の名、
カツ男の名、
なんか
書くんです、
かっこいい
だから縁起がいいんですね、
縁起いいな、
はい、そうなんですよ、カツオくん、
はい、
そうです、だから勝負ごとに勝つんだみたいな気持ちでカツオナを食べると、なんかいいことあるんじゃないですかね、今年もね。
なんかそれを聞くとお正月感がすごい増すかもしれない。そうです
よ、縁起がいいですよ、
縁起、
うんう
ん、
今年ね、
正月からそう、カツオみたいなね、
そう、うん、ね、だってね、こうね、お仕事ね、やっぱね、勝負じゃないですか、
確かに
ね、
マオとか受験生だから、
あ、そっか、受験に
勝たなきゃいけない、ね、受験にカツオナ、
うん、ね、
じゃあ今年はカツオナ、
カツオナを食べたい、カツオナを食べて、
うん、
ね、とんかつを食べて、そうそう、
いいね、
うん、
やっぱカツオナ、ね、受験受かったらカツオナ食べたからなのにね、
う
ん、
あ、そうですよ、うん、そう、
食べてみよう、
うん、合格間違いなしみたいな感じで ね、まだね、あの雑煮食べてないよっていう方はね、まだ間に合います、雑煮じゃなくてもいいですよ、カツオナをね、食べてみたらいいんじゃないですかね、
生ではきついんじゃないか、
そうですね、あの手元の資料だと生食ダメとは書かれてないんですけど、生食で食べることはあまりないみたいな感じでやっぱ書かれてます、でもまあちょっとかじってみてもいいかもしれないですね、
うん、
こんな味か、カツオの味がするなみたいな、
カツオ節の味がするんですね、
結構嬉しい、それだったら、うん、めっちゃ気になる、
はい、今ちょっとね、スタジオの外をね、こう緊急車両が通っているんですけども、まあ、ちょっと臨場感ある感じになりましたけど、はい、はい、ということでね、はい、 カツオナね、ぜひ食べてください。
はい、食べます、はい、
あ、そうそう、で、あの質問でね、おすすめの調理法ね、ありますよね、はい、おすすめの調理法っていうのが、まあ、あの大体ね、あのお雑煮っていうふうに言いましたけど、ね、あの手元の資料によると博多雑煮、はい、はい、博多雑煮、ね、食べたことなかったですけど ね、あので、雑煮に入れると、あの風味が良くてアクが少なくて辛みもない野菜ですって、ね、辛みもないって、なんかこう、なんでわざわざ辛みもないっていうのって思うかもしれないですけど、これはあのカツオナって、あのからし菜とちょっと似てるので。
あ、なるほど、
はい、そうなんです。だから、まあ、ちょっとね、こう辛みが出るかもっていう人もいるのかもしれないですね。でもカツオナは出ませんよっていう、そういうことです。
まあ、でも味が、まあ、癖がなくて食べやすいお野菜っていうことで、はいはい、料理はしやすいのかも。
そうですね、はい、で、今こう見てるこれによると、お漬物とかにもいいよみたいな感じで、はい、だから、
あの漬けてみちゃう、
高菜みたいな感じでカツオナやったらいいのかもしれませんね。はい、で、まあ、補足みたいな感じで書いてあるんですけど、うん、高菜って、まあ、ちょっとこう、まあまあ、これも辛みみたいなのありますけど、あのカツオナは全然ないよって書かれてるんで、なんで、なんかもっと食べやすいマイルドな高菜漬けみたいになるのかもしれないですね。うん、ね、
逆にそんな食べやすいのに、なぜお正月しか食べてこなかったんだろう。
確かに、
ね、そうですよね。でも、もしかしたら高菜にとって変わるぐらいのポテンシャル秘めてるかもしれないですよ。
ポテンシャルは相当高そう。
そうですよね。ね、もしかしたらね、こう注目されたら、うん、もしかしたらこうカツオナがどんどん
食材からね、はい、メイン食材 に
踊り出るかもしれないですよ、う
ん、確かに、
ね、ラーメン屋さんの高菜漬けがなんかカツオナ漬けになんかだんだん変わってきたなとか、
ポテンシャル高いかもしれない、
ね、なるかもしれないですよ、うん、ね、うどんとかにもいいかもしれませんね、カツオだしとかね、
確かに確かに、
ね、うん、試したことないですけど、はい、ぜひね、試してみてください。
ありがとうございます。
はい、はい、では次の質問お願いします。
はい、ゆりの家ではお雑煮は白菜を使っているので、はい、カツオナを食べたことがありません、はい、どんな栄養があるお野菜なんですか。
はい、質問ありがとうございます。栄養、はい、栄養価なんですけれども、なんかね、あのこういう、カツオナ、カツオナはね、あんま知らなかったんですけど、あの小松菜とかね、高菜とか、なんかそういうあの煮た野菜はカルシウムが結構含まれてるんですよ。
うーん、
なので、まあカツオナもそうなんじゃないかなと思って見てみたら、小松菜、からし菜、高菜などに比べて、含有率が、あの含有量が多いらしいです、カルシウムのね。
へ、
うん、だからカルシウムが、
めっちゃくない、栄養価高いし、癖もないし、悪もないし、美味しい。
めっちゃすごい、
そうです、しかも結構でかいですもんね、
で
なんかいっぱい食べれます、
だしも
そう
代わりになるぐらい旨味が入ってる、旨味
があって、
逆になんで今まで食べてこなかったんだろう。
これもうなんか他の野菜がこうどんどんこう置き換わってしまうんじゃないかぐらいの ね、なんかそんな、
何でも代用できそうな、
ね、なんかできそうな感じがしてきます
よ。キャベツ高いから今、
じゃあカツオナにしようかみたいな、
なるかもしれない、
そう、同じ油中だし、
ね、
キャベツで作るものはもしかしたらカツオナでもできるかもしれない、
代用できちゃうかも。でも生食があれだから、
あ、そうです、ね、
千切りキャベツの代わりにはならない、
とんかつのね、あ、とんかつにカツオナの千切りでね、こうすごいカツってなるかなと思いきや、
ちょっと、ちょっとね、まあ、おひたし、
あ、 そうですね、そんな感じでしたら、
ほうれん草が高い時期にカツオナでおひたしだったらいけるかもね、
は
い、
そう、実際にね、こうレシピを調べたら、あのおひたしとか、あのごまあえとか、ほうれん草を置き換えたような、そういうレシピもいっぱいありました。
なるほど、
そういう食べ方もね、いいんじゃないかなと思います。で、あとね、こ
う
栄養素なんですけど、これね、カツオナってね、こうさっきね、画像で見てもらいましたけど、葉っぱの真ん中が結構太くてこう白いじゃないですか、
うん、
はい、で、あそこ以外のこう緑の色が濃いところに結構いろいろ栄養があって、そこに、まあ、カルシウムもね、そっちに結構あるんですけど、そこにはですね、ルテインっていうね、なんかあんまり他の野菜にはない、
ルテイン、はい、なんか
知ってます、
通販とかでよく聞く、
あ、そうそう、あのサプリとかですごいあるんですよ。
へ、
うん、で、ルテインってこうな、あ、ちょっと自分もね、詳しく分からなかったんですけど、サプリを調べたらなんかね、こう目のね、写真がすごいどれにもついてる、なんか 目、うん、そう、 目の、そう、なんかね、こう目の中に含まれる成分がたくさん含まれてるんで、そういう意味では、まあ、いいのかなと、目をよく使う人には いいのか。
カルシウム入って旨味成分あって麺食べたら目が
良くなくなる。
悪い、今だから悪い要素が何もない、
うん、そうですよ、なんか ね、こう完全無欠みたいな、ね、感じになってきますけどね、まあ、確かにね、まあ、ね、サプリメントとかね、ルテインとかいっぱいありますけど、カツオ菜をこう食べてる方が美味しいし、いいかもしれないですね。
確かに、
うん、
健康的、
うん、
はい、そうで、あとはあのベータカロテン ね、はい、緑黄色野菜によく含まれてるやつです。
人参とか、
そうそうそう、
うん、
はい、であとクロロフィルっていうね、クロロフィルはちょっと、
クロロフィルもよくサプリメントに書いてある。
じゃあサプリメント何個も食べなくていいじゃないですか。
すごい、いろんなサプリメントの栄養素がもうカツオ菜で取れる。
そう、カツオ菜食べた方がね、美味しいし、いい、いいでしょ、いいでしょうね、はい、で、まあ、そんな感じで、じゃあ、あの、ね、じゃあ白い部分には何が含まれてるのっていうと、白い部分にはビタミン C がたくさん含まれてるらしいです。
ビタミン C、
ビタミン C って言ったらね、あのアイドルの皆さんすごい大事なんじゃないですか。
ビタミン C
なんか お肌とか、
お肌美白になっちゃう、
うん、そうですね、屋外の、
そう、ビタミン C、
あ、やっぱビタミン C 意識してるんですか、常日頃から。
なんか
1
日40まで飲んでいいみたいな、
うん、
肌日焼けさせません、
うん、ね、屋外のだってね、ね、なんかライブの時とかお肌のダメージがすごい大きいでしょうからね。
一回めっちゃ日焼けして、うん、衣装の跡が左肩にだけつくっていう、うん、めっちゃ恥ずかしい事件が、
それは何で。
衣装が右肩にはふわふわなので、うん、左は
線、
あのノースリーブみたいな、
うん、そで一日
外いたら、そう、左肩だけ線がくっきり
して、
みんな、
そう、
そう、みんな線がくっきり、
ちょっと私やばかった、うん、
恥ずかしかった、あれは。
そういう時はもう、あの次のライブではこう反対にしようとか、そういうわけにはいかない、
うん、前
に
着なくちゃうから、
そうそう、あ、そんな好き勝手はできないんですね。
ダメなんですよ、
いやでもね、もう、まあ、確かにね、まあ、私も、まあ、ライブはしないけど外仕事とかやっぱあったりするので、なんでね、あのね、カツオ菜の白い部分ね、意識して食べてみようかなと思います。はい、質問ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、で、じゃあカツオ菜って、ね、あの大きいよって言いましたけど、こうどのぐらいの大きさなのって、ね、こう皆さんに分かるようにお伝えすると、そう、あの、ね、40センチから50センチくらい、はい、
そんなでかいの、
はい、40センチから50センチくらいまで大きくなるらしいです。
大きい、
そう、ね、食べ応え十分でしょうね。そう、私が作ってたロメインレタスもまあそのぐらいだったかな。
ロメインレタス自体も結構大きい、
そうそうそう、ね、結構大きくて、そう、うん、そうそうそうそう、このぐらい、ね、そうで、そう、ロメインレタスも結構大きいですし、で、なんかうっかりね、こうロメインレタスを大きくしすぎてしまって、あの JA に出荷する箱に入らなくなってしまったりとか、ね、まあ、そういうことも、ね、ありましたね、はい、じゃあ困ったなって言って、もうそれも直売所とかに売るしかないんですけど、まあ、そんな風になってしまったこともありました、はい、で結構ね、もうカツオ菜も結構大きいみたいです。
はい、
で、
はい、
漬物、
はい、ね、お雑煮に入れてみたいと思います、
は
い、
そう、私は、うん、結構大きいから、ね、こう食べきれないよという人もいるかもしれないですけど、漬物にすれば日持ちするんでいいですよ ね、うん、ね、こうね、冷蔵庫で保存できますもんね、
まあ、だからお雑煮に使って使い切れなかった分はちょっと、
そう、
漬物にしちゃって、ね、もうみんなちょっと、ね、
そう、
無駄なく食べる、
そう、
はい、めっちゃいい
じゃん、めっ
ちゃいいね。で、じゃあね、こうラジオを聞いてる方で、じゃあカツオ菜を作ってみたいよという人がもしいたら、はい、どんな感じにするかなんですけど、あのカツオ菜の種ってすごい小さいんで、ね、でもこう成長したら大きくなるじゃないですか、
確か
に、はい、でもう間隔をね、開けなきゃいけないんですけど、で結構大変なんで、なんかあの筋巻きって言ってね、あのこう一本の線の上をこうパラパラパラパラパラっともこう巻いていくような感じでやります、
あ、
はい、でそうするといっぱい生えてくるじゃないですか、
うん、
でいっぱい生えてくるんで、葉っぱがこう広がってきた時にそれを間引いて少なくする、
は
いはい、でもっともっと大きくなってきたら、ね、あのお隣同士がぎゅうぎゅうになってきたら、
うん、
そこからまた間引いてってやるっていう、まあ、そういうやり方で栽培します、はいはい、で江戸時代くらいからもう栽培がされてるので、なので、まあね、結構もう栽培もね、日本で定着してるんじゃないかな、そんな風に思います。 家庭菜園でもねいいのかな。
そうなんだろう、
家庭菜園でね、カツオナ作ったらすごいいっぱい食べれるんでしょうね。
珍しい、
でもいいかもしれないですね、家庭菜園でね。なんかよく言われるんですよ、お客さんから言われるのが、家庭菜園で作ったやつやっと収穫できるってなった時にすごい嬉しいなーという気持ちでスーパーに行ったら、自分が作ってるのと同じようなやつが結構安く売られたりすると、なんかああ頑張って作ったのになみたいな感じで思うっていうのをよく聞いて、なのであんまりスーパーに売ってないやつを作った方がマシですねみたいな感じで言われることは結構あるんです。
いいかもしれない。
そうそうそう、そうなんですよ。だから作ってみるのはいかがでしょうかっていう、いうことです。
なんか今んとこメリットしかない
ね。メリットしかないですよね。そうで、デメリットがもしあるとするならば、これは食べる人じゃなくて作る側なんですけれども、これ対処性や体感性にやや劣る面があるらしいです。これ対処性や体感性というのは、
暑くても寒くてもダメ。
そうなんです、はい、やや劣る、だからこう暑すぎたりとかね、そしたら、ね、野菜ダメになっちゃうでしょ。で寒すぎてもダメでしょ。でそれに、ね、こう野菜はね、なんとか耐えながら生きるんですけど、カツオナはちょっとそれに弱い。
でも長崎はあんまり寒くもないし、そうそうそう、あんまり暑くもないから、うん、
多分大丈夫じゃないかななんて。
長崎なら
北海道とかのマイナス30度とかになるようなところからちょっと暑いになるし、まあ、東京関東とかの、もう今日は40度超えですとかいうところだときついっていう。
40度超えとかある
んだよ、
内陸の方とかね、こう結構 ねありますよね。
熊谷がもう、
そうなんかね、こう有名ですよね、
40度超えですとか、死ぬぞっていう ね、
とかね。そうそうそう、なんかやっぱ最近多いですね、ね、なんか四国だったら四万都市とかね、もうありますけど、長崎はまだそんなでもないかなと思います、だからカツオナも大丈夫じゃないかなと。カツオナね、もう勝つっていうね、もういう気持ちなんですけど、暑さ寒さにはたまに負けることがある、はい、そう、でもね、まあね、まあ、そんな感じだけど、でも頑張ってね、
でも勝負事の前には
頑張って、そう40センチ50センチまでこう成長するんで、はい、その演技はね、もうバッチリだと思いますよ。バッチリいいと思います。
はい、
はい、ということでね、どうでしょうか、カツオナね、もうそろそろねお別れの時間になってきたんですけど、カツオナどうですか。
今食べてみたいと思いました。
あ、ね、食べてみたくなった、
結構いいことばっかり、
ね、いいことばっかりね、勝負事が控えてる、ね、受験生のお二人には、
あ、お一人
そっか、
来年です。
来年、
はい、
今年から食べててもいいですもんね。
あ、確かに、
そう、今年のうちから来年に備えてね、食べててもいいんで、
は
い、ね、
毎日演技担いでね、
そうしとけばもう万全ですよ、もう、ね、そんな感じでね、皆さんもカツオナぜひ食べてみてください。
はい、
はい、ということでね、やってきましたね、ナヤラジオ、もうそろそろ別れの時間ですね。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました、はい、ご案内は農家バー内の淵上啓二と
ビトロの大沢ゆりと
時吉真央でした、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。来週もですね、来週も、はい、来週もお二人に来ていただきます。来週もまた聞いてね、はい、
聞いてね、はい、バイバーイ、
バイバーイ。Corazón.